生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日に帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。さあ早速ですが、本日はゲストにこの方に来ていただいてます。よろしくお願いします。
京都市文化芸術企画課の神崎と申します。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。長いですよね、実は正式名称
正式名称長いですね。あの肩書きといいますか、課の名前なんですけど、
はい、
京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課の神崎
です。すごい、私は噛んじゃいそうですけれども、そんな京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課から来ていただいた神崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は何についてお話しいただけるんでしょうか。
本日はですね、2020年東京オリンピックパラリンピック、等に向けた祭典京都文化力プロジェクトについてご説明させていただければと思います。
京都文化力プロジェクト、何かすごく難しそうですけど、一体どのようなプロジェクトなんでしょうか。
その難しいものではないんですけども、
はい、
今言ったように2020年東京オリンピックパラリンピックが開催されますけども、そういう競技大会等を契機として、はい、日本の文化史と京都を舞台に行われる文化と芸術の祭典です。
2020年、ついにね東京オリンピック開催ですもんね。
そうです、東京オリンピックもあとね数年に、
そうですよね、
迫ってますね。
それに向けてじゃあ京都も盛り上げていこうというプロジェクトなんですか。
京都だけではなくて、はい、京都から2020年に向けて、はい、文化芸術を世界に発信するとともに、国内外、国内、海外も含めて人々と交流、共同して、熱気と興奮のるつぼを、新たな創造の流れを起こしていきたいと考えています。
京都といえばね、日本の玄関ですからね。
玄関なんですか。
そうです、私はそう思っておりますもうぜひもう京都からねこう日本の文化をどんどん発信していけたらなという思いで、私も普段こう番組担当させてもらってますけれども、
はい、
はい、一体このプロジェクトなんですが、はい、いつ始まって、こうどのようにこう構想というか、
はい
はい、あるのか教えていただけますか。
2014年に、
はい、
日本を代表する文化人の方々から、京都文化フェアの呼びかけというのが を呼びかけられまして、はい、それに応える形でオール京都で推進委員会を立ち上げて、で2016年には今の、京都文化力プロジェクトという事業の名前になって、基本構想実施計画の総論を策定して、現在に至るということです。
2014年からプロジェクトが発足したわけなんですね。
はい、
なるほど。では、具体的にこれまでどのようなイベントというか取り組みをされてきたのか教えていただけますか。
ですね、今年の1月に、京都に在住する大学生が、はい、京都文化を体験できる体験できる、プランを作成して、コンテスト形式によるプレゼンテーションを開催することであったり、はい、3月には京都の下鴨神社で京都の暮らしの文化にあるおもてなしや相手を思いやる心を表現する作法についてより考えを深めて、京都を訪れる世界の人々にどのように日本人の心を伝えていくかというおもてなしワークショップというのを開催しました。
おもてなしワークショップ、やっぱりね日本人おもてなしの心が大切ですよね。
はい、
なるほど、
はい、
大学生がっていうところもあるんですね。
そうですね、
やっぱり京都大学生の街ですもんね。
そうですね、大学生の方にはたくさんの、参加をしていただきまして、はい、皆さんプランを持ってこられてですね、出していただいて、それについて、プレゼンテーションをしていただいて、でも大変盛り上がるイベントになりました。当日がすごい、大雪の日やったんですけども。
そうか、1月ですもんね。
1月で、特段なんか雪が降った日という、その中でも皆さん、熱い思いを持って、雪を溶かす勢いでやってくれました。
やっぱり京都の大学生の持ってるパワーは雪を溶かすぐらい熱いものがありますよね。
雪溶けてましたね、はい、
そうですか、
はい、
すごいな。なるほど。 じゃあ、 実際にね、まあ、その神崎さんも、はい、そのイベントに参加されてるとは思うんですけども、
はい、
どのイベントが印象に残ってるとかありますか？
どのイベントですか？
はい、
いやどれもねすごいイベントなんで、
そうですよね、
何とも言えないんですけど、まあ、今言った、まあ、4月にも推進フォーラムとかもやっていたんですけども、
はい、
3月にその行った先ほどおもてなしワークショップっていうのはすごい印象に残ってますね。
うんうん、どのようなことをやっていらっしゃったんですか？3月には、
あ、3月にはまずその、第一部としてはキューバ実礼法の小笠原、はい、うん、流という小笠原清元さん、はい、という方に基調講演をいただいて、
はい、
まあ、礼法 の、 その基本理念、礼法ってあのお辞儀とかそういった礼法の基本理念とかを実践を交えて、
はい、
まあ、教えていただいて、本当その実践もあるので、こう立ち方とか座り方とかすごい実践的な話で、もう目から鱗な話ばっかりでしたね。
どうですか、神崎さんのこう佇まいは美しくなりましたか、それによって？
今見ていただいたら分かると思いますけど、まあ、ラジオなんでジュリさんしか分からないと思います。い
や、シュッとされてますね。
シュッとされてますかね。
、はい、なるほど、
はい
はい、で第一部で、まあ、そういう、作法を教えていただいて、で、はい、第2部もではあるということなんですかね。
そうですね、第2部では、いろんな、まあ、旅館の、おかみさんであったり、
はい、
バスガイドの人、通訳案内士の方であったり、まあ、観光事業に、まあ、従事されている方、まあ、その観光を専攻されている、まあ、学生さんなどいろんな属性の方に、まあ、グループに分かれていただいて、はい、まあ、日本人の暮らしや文化で、まあ、伝える難しさであるとか、自身がその、海外の方と接せられた経験談とかを、まあ、共有して、
うん、
まあ、その共有した上で今後国内外に、まあ、どういうことを発信していくべきなのか、自分たちはどうしていくべきなのかということを、まあ、ディスカッションして、もう皆様話し足りないぐらいに盛り上がっていましたね。
そうですよね、1時間じゃ足りないですよね、はい、
そうですね、
それぐらい盛り上がったということなんですね。
もう終わりかぐらいの形で皆さんも、
うん、
はい、そういったイベントでした。
日本の、ね、まあ、暮らしとか文化とか、まあ、作法って言ったらね、こういろいろと、ね、伝える難しさっていうのはあるんでしょうけれども、やはりね、そういうのをこう経験されていると、観光客の方も多いですからね、海外のそういう方にたくさん伝えていっていただきたいですね。
そうですね、
いや、私も参加したかったですね、これは。
言うてくれはったら申し込んでいただけたらよかったのに。
いやー、まあ、1月3月といろいろとイベントをされて、
はい、
これからは何か予定はあるんですか？
現在、行っているイベントといいますかコンテストがございまして、
はい、
京都文化力プロジェクトを、まあ、2020年まで周知するための公式ポスターのデザインをただいま募集中でございます。
はい、あ、私京都駅でこのポスター見ましたよ。
あ、お前ですか？
はい、黄色と紫とでね、こうパッと映える、
入る
ポスターですよね。
京都の若者力って書いてあるやつ、
ね、京都の若者力、
はい
はい、これはどのような取り組みなんでしょう？
まあ、今若者力と言ったんですけども、
はい、
まあ、京都の大学生の方が対象 で、
はい、
でその、まあ、先ほど、言いましたその京都文化力プロジェクトの2020年までの周知するその公式ポスターのデザインを、まあ、募集しているんですけども、うんうん、その京都文化力プロジェクトのキービジュアルとして、
はい、
キービジュアル、まあ、ポスターやチラシ、はい、まあ、パンフレットなどの広報物に最優秀賞の方 のデザインについては使用させていただくという。
すごいですね、学生さんがデザインされたものが、
は
い、
そうです、若者力です
から。若者力ですもんね、はい、京都文化力プロジェクトのキービジュアルとして、
はい、はい、
そして使われていくんですね、はい、
奨励金がなんと、
あら、奨励金、
奨励金がございます、
はい、
20万円です。
お、大きいですね。
すごいですね、
すごいですね。
まあ、この奨励金を、まあ、使っていただいて、まあ、はい、文化、京都の文化を、まあ、より知っていただい、うん、知っていただくといいますか、文化の発展に若い人も参画していっていただければと、うん、 考えております。
なるほど、はい、いやもう学生さんに限るんですねこれは、応募資格は。
そうですね、あの応募資格京都の、大学生さん、また詳しくはあのホームページ見ていただいたら、はい、応募資格があるんですけども、うん、残念ながら京都の若者力ということで、
はい、神崎さんと私も若者なんですけどね。
若者ですね
でも、まあ、今回は大学生に限るということ。
もうちょっと若者
もうちょっと若者です、
もうちょっとだけ若者、
はい、はい、で応募期間がもう今応募期間中ということなんですかね。
そうですね、期間中で、まあ、その、作品を提出いただくんですけども、はい、それが、もう現在始まっておりまして、10月の2日の月曜日必着となっております。
はい、10月の2日まで、ま、
はい、あの詳しいその応募方法であるとか応募先については、ホームページの京都文化力プロジェクトと調べていただければ公式ホームページがございますのでそちらでご覧ください。
はい、今回のこのコンセプトっていうのがまたすごい素敵ですよね、はいはい、創造する文化京都から世界へ。
そうですね、
かっこいいじゃないですか。
かっこいいですね、英語にしてもかっこいいですよね。
英語にしてください。
英語発音悪いんでやめときますいやそれでねホームページ見ていただいたらかっこいい英語が書いてある。
そうですね、はい、まずはねホームページ皆さん見ていただけたらと思います。本当に、ね、詳しく載ってるんですよね。
はい、詳しくあの載ってますんでご確認いただければと思います。
はい、はい、応募期間、応募内容、応募方法などは、詳しくはホームページご覧ください。はい、はい、皆さんもどしどし応募していただきたいですね。
はい、お願いします。
はい、またとないチャンスだと思います。こんなね2020年までこう大きなねプロジェクトのこうキービジュアルに使われるかもしれないっていうコンテストなんでね。
そうですね、もう皆さん若者力どしどし応募してください。
はい、他には何かありますでしょうか、プロジェクトとして。
もう一つはですね、まあ、今年度の一大イベントといいますか、はい、今年はそ、京都文化力プロジェクトの、はい、舞台芸術、まあ、パフォーミングアーツをテーマに、
はい、
東京キャラバン in 京都というものを東京都とアーツカウンシル東京とともに開催します。
なるほど、今年のテーマが
舞台芸術。
舞台芸術、
はい、
今年テーマがあるということは来年もまた違ったテーマがあるということなんですか。
来年はパフォーミングアーツ。
かっこいいですね、パフォーミングアーツ。
パフォーミングアーツ。
じゃあ2020年に向けて、はい、こうどんどんこうその年その年でテーマを設けて、はい、いろいろなイベントなどを企画されているということなんですね、
は
い、
すいません、来年はパフォーミングアーツじゃないです、それ舞台芸術の英語でした。アーツ&クラフツでした。
アーツ&クラフツ、
はい、すいません。
いえいえいえ、とんでもないです、はい、ちょっと何やらかっこいい英語で私もはい、
その次は暮らしの文化で英語ではなかったんですけどちょっと英語が申し訳ないです。
いえいえいえ、とんでもないです。はい、はい、じゃあもう2020年までね、はい、まあ、あと数年ですけれども、はい、どんどんこう京都と日本を盛り上げていっていただけたらと思います。
はい、
では最後に神崎さんから一言意気込みなんかをお願いできればと思います。
はい、先ほど言ったまあ東京キャラバン in 京都というのがあるんですけども、9月2日の土曜日と、3日の日曜日に、まあ、世界遺産二条城国宝二の丸御殿前の特設ステージで行いますので、これも皆さん、また新しい情報を流していきますのでぜひともよろしくお願いします。日本で、オリンピックが行われるということで、まあ、またとないチャンスといいますか時期になりますんで、はい、皆さんも何年かした後に、まあ、オリンピックが終わって、まあ、オリンピック思い出した時に、あ、京都文化力プロジェクトっていうのがあったなっていうその一シーンになるようなイベントになればなるようにしますので皆様お待ちしております。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、もう皆さんがこう盛り上げて日本を盛り上げていく一員になってね、皆さん参加していただけたらと思いますね、
は
い、
京都から国内外に発信、皆さんで、はい、市民の皆さんでしていければと考えています。
はい、はい、ありがとうございます。本日のゲストは京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課の神崎翔吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。